では今からですね、前老具ということについて、振り返って補足説明をしていきます。でまず、ここでは前老具とは何かについて説明をします。前老具っていうのはですね、もともとは、デビッド・ボームという人がですね、ダイアローグという本を書いたんですね。英語名ではオン・ダイアローグですね。ダイアローグの、にちゃんとこう接している状態という、まあ、タイトルですが、ダイアローグという本を書きました。でこのデビッド・ボームさんという人はですね、まあ、この、まあ、複雑化する社会とか、まあ、その現代のいろんな組織とかそういったこととか、まあ、あとは物質が文明がどんどん豊かになっていく中で、個々人がですね、まあ、いろんな社会問題が現れてたと。でそれはですね、その社会問題の最大の根源的原因っていうのは、まあ、断片化にあるというふうに考えたわけですね。でこの断片化っていうのは何かっていうとですね、まあそうですね、なんか別の言い方をするとエゴって言ったらいいんですかね。エゴは、日本語に直すとですね、自己同一化っていうんですが、エゴっていうのは自己中心とかそういう意味じゃなくて、そもそも何かに自分を同一化していることをエゴって言ってるわけですね。で例えば、日本って素晴らしいっていう話がありますよね。でもしかしたらトータルで見たらもちろん日本っていいところいっぱいあると思うんです。でもその日本って素晴らしいっていうことで、それに属している私は素晴らしいと、そしてその属している私が素晴らしいということを証明するために他の国の悪口を言うってなってると、これは自己同一化、エゴですね。何かに自己同一化して、その自分を何ですかね、確かめるために他者を批判したりするという状態、これをエゴというわけです。ですからエゴじゃない状態って何って言ったら、何にも自己同一化しない状態ということですね。フラット、まあ究極は悟りと言ってもいいとは思うんですが、これをですね、まあそのいわゆるそのなんてエゴという状態を断片化というふうに呼んでて、その断片化ということがさまざまな社会問題を引き起こしている根本的な原因になってるんじゃないかというふうに、まあ、デビッド・ボームさんは考えたと。そしてその断片化を乗り越えていって、何か問題を解決していく手立てとなるものは何だろうということを考えて、最終的にたどり着いたのがこの対話するということだったんですね。対話っていうものを通して、断片化された個人から一つの、まあ、全体としての、まあ、自分と、全体の中の自分っていうものを見出して、そして、新しい気づきをたくさん得ていくということを目指したのがこのダイアローグというものです。でダイアローグの本はですね、まあ、ダイアローグとは何かみたいな定義があって、ダイアローグの仕方というよりは、まあ、なんかそのあり方とかそういうことがずっと書いてあるんですが、これを僕も読んだ時にですね、まあ、非常に感銘を受けて、これをちょっとやりたいなと。でもやるにしてはすごい難しいし、もっと言えばこのダイアローグ、デビッド・ボームさんが目指したこのダイアローグっていうのをこう実践するときに、相当なんかいろんなこと勉強しないと実践できないぞと。そうじゃなくって、ダイアローグをやりながらダイアローグを学べるようにできないかっていうことをちょっと考えたんですね。でどうしたらいいんだろうということを考えていった末にですね、最終的にはまあそのデビッド・ボームさんがこういう思想をですね得た経緯とかを調べていった結果ですね、この方はですね、まあ東洋の、まあ東洋文化というか東洋思想とかにも詳しくて、そして禅とかそういったものにも影響を受けたんですね。で禅について調べていくとですね、まあ禅が目指していることは、個人ですが、まあ個人でその自分の力でですね、しっかりとこう、まあ、エゴ、自己同一化を手放して、その悟りというか、まあ、その開かれた心の状態っていうんですかね、それになっていくという ことだったんですが、その辺の修行の仕方っていうのを一人ずつがちょっとやりながら話せば、対話をしていけば、これはもう何かそのヒン、なんか取っかかりとしてできるんじゃないかなっていうことを考えたのがですね、まあこの禅ローグの、まあ、最初の段階になります。でこの禅ローグですね、で最終的にはまあ禅ローグを完全にこうひらめいたのは、まあ2つのきっかけがありました。で1つはですね、まあワールドカフェという、まあ知識をですね共有したり、知識発見をするのにすごいこう、なんか100人とか1000人とかでも、すごい人数でも、その多様な意見や知識を交換し合うことができる面白いこのワークショップがあるんですね。ワールドカフェっていう方法ですけど、で興味がある人はぜひちょっと調べてほしいんですが、このワールドカフェを、まあ、実際にちょっと体験 しに行ったんですね。で対話ダイアローグっていうことに活かせる何かヒントないかと。でそしたらですね、その中のワールドカフェのテーマで、まあ良い対話っていうのは何でしょうという話があって、で僕自身は良い対話って何だろうなっていうのと、その対話が生まれる条件って何だろうっていうのをちょっと思ったんですね。でそんな問いを持って対話に臨もうと思って、ワールドカフェにもう何回も来てる人とか、企業の中でそういう役割を果たしてる人とか、そういう人たちといろいろこうディスカッションというかね、話をして意見交換をしていってる中で唐突に発見したんですね。でそれは何かっていうと、その場ですね、場とはルールによって生み出されるということだったんですね。でまあこれちょっと難しいんですが、例えば、今現在ですね、私たちの宇宙が存在しうるのは4つの力ですね、まあ、強い力、弱い力、電磁気力、まあ、であとは重力ですね、まあ、これらがのこの力の配分がちょうどいいから、物質が崩壊せず重力に、まあ、負けずとか、で重力によって潰れることもなくとか、そんな風に、で重力のその減り方、距離との減り方がちょうどいいから、こういろんなことがうまく動いているというような、まあ、見解があるんですが、これはまさにですね、重力の力のバランスっていうのはルールですね。これによってその宇宙が成り立っていると、場が成り立っているみたいな感じと一緒と思ってるんですが、まあ、ちょっと話がややこしい方に飛んでますが、でこんなふうにしてルールがあれば、最小限なその場を機能させるルールっていうのがあって、それさえ守ろうという、その共有だけあればですね、良い対話を生み出すことが可能だっていうことに、まあ、結論が至ったんですね。でその結論をもとにですね、そういうファシリテーターの人たちのいろんな伝記とか、そういうのをずっとチェックしていく中で、まあ、それはやがて確信に変わりですね、場ですね、場を作るためのルールっていうことをしっかりと定義していけばいいなというふうに考えていったのが、こう禅ローグの、まあ、開発のプロセスです。そしてその中でですね、禅っていうことをもうちょっと探求して調べなきゃということで、まあ、禅の本をいろいろ読んだりとか、まあ、探求をしたんですが、まあ、そんな話をですね、妻に話したらですね、ちょうど子育て、子供生まれてちょっと、1歳ぐらいかな、なったんで、母親にちょっと預けたりできるぐらいの、まあところまで来たんで、じゃあちょっと息抜きにその禅寺に行きたいというふうになって、まあ、僕が、まあ、知らないうちにですね、禅寺にあの座禅の体験を申し込みをしててですね、でまあなんか明日行くからという話になって、まあ、無理やり連れて行かれですね、まあ、喜んで行きましたけど、まあ、半分無理やり連れて行かれて京都で座禅体験をしたんですね。でこの時にですね、本当にたまたまうまく深い座禅の状態に入ることができて、もう偶然の、出来事のおかげでそんなことになって、でその時にですね、お坊さんの話が本当に染み入るように理解ができて、でそこからですね、4つのルールを生み出しました。それがですね、1つ目、心のまま、まあ、いると、あると、そしてそれをさ、まあ、しっかりとさせるためには判断保留
をしていく必要がありますよと。で、まあ、心のままいるっていうのは後でもうちょっと説明しますが、判断保留ということが必要ですと。で、判断保留をしていくには、体体感覚っていうのを使っていかないとなかなか判断保留しづらいので、それを使うと。そして判断保留ができて、体感覚を使ってしっかりとこう判断保留をしていったりするために、リラックスっていうのを使うと。で、そのリラックスができるとまた心のまま入れるようになって、そしてさらにこうオープンにいろんなことが出てくるようになるので、また判断保留が必要な、もっとレベルの高いことが表面上のところから内面の深いところが出てきて、判断保留に迫られて、もっと判断保留していくと。そのためにもっと体に集中してリラックスをもっとしていってという、ぐるぐる回していくという、この4つのルールっていうのを、まあ、定義したんですね。そしていろんな、人たちと対話の中でそれを使って実験してきました。で、さらにそれをですね、まあ、人が学べるようにということで、ファシリテーターみたいなことを、まあ、作ってみるのはどうかなと考えている時にですね、僕がいない場でそういう、ことをやろうと。その要はそのルールをよく知っている人が一緒に対話している中で、そういうアドバイスをするわけですね、ルールのアドバイスを。で、そういう人がいなくて外から見ててこう介入するという実験をしてみました。で、そうするとね、それはそれでうまく、すごいうまく、そのなんていうんですかね、対話の場が作れて、本当に深い話が出てきて、こう涙が流れたりとかしながらですね、まあ一つに何かまとまっていくとか、そういう対話の場を作れたりしたんですが、この介入っていうのは厄介だったんですね。非常に厄介だったんです、介入が。で、僕自身どう介入してるかちゃんと説明できないんです。なんとなくってこう英語を固着してる気がするから、こんな風に介入したとか、まあ、そんな風になってしまうので、これは良くないと。誰も実践的に学びながら、要はダイアローグをしながらダイアローグを学ぶには、ちょっとファシリテーターの要請とかしてられないと。そこでその僕がやるアドバイスする言葉を全部メモをしておいて、で、それらを後でちゃんと整理してカードにしたのが全ローグカードです。で、その結果ですね、この4つのルールっていうのはある程度事前に理解はしておいてほしいんですが、カードをめくってカードの指示に従いながら、めくっていくことでですね、この、まあ、いわゆるダイアローグの状態を作っていくと。まあ、個人に起こっていることはですね、自分の思考との同一化に気づき、手放し、その他者の思考のをただあるがままに受け入れて聞いて、それに対して自分がどう反応するかという反応パターンへの自己同一化を手放していくというプロセスが、まあ個々人に起こるというのが、まあこの全ローグですね。で、その結果ですね、その新しいそのオープンなマインドっていうのは開かれていって、そのお互いに、お互いは違うということを認識しつつ、でも違うということを認識し合える共通の感覚があるという、こう意見矛盾しているような、その2つが内包されたこうダイナミックな場、まあ何言ってるかちょっと分かんない可能性がありますが、そういったものを作っていく、それがですね、この全ローグの目指していることです。まあとにかくですね、全ローグってそういうふうな、まあ、ものですと。で、これはですね、実利的といったらいいんですかね、すごい役に立つんですが、このこういう4つのルールっていうのをですね、意識して全ローグ感覚っていうのを実は普段の生活の中で意識していくことっていうのは、生活しながら禅をしている状態ということができます。非常に面白いんですけど、一人全ローグとかセルフ全ローグって呼んでるんですが、これがですね、ファシリテーターするだけじゃなく、普段もあらゆるところで使っていくと、非常にそのなんだろう、タフネスっていうんですかね、まあ精神的に強くなるし、どっしり構えてられるし、安心っていうんですかね、安定していくということができます。で、なのでですね、ぜひファシリテーターの方は、全ローグのファシリテーション、まあ、全ローグの
講座もちょっと作りますので、それをですね定期的に開いて禅ログ自体もちょっと広げながらですね、禅ログ状態っていうものをですね普段の生活に取り入れていく、そしてその集大成としてファシリテーション中に常にそれを使っていくということをしていってほしいなというふうに思います。ではですねちょっと次に禅ログ状態、そしてそれをどうファシリテーションに生かすかということについて説明をしていきます。